急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はザ・スーサイドスクワッド極悪と終結です。あらすじをします。
2021年アメリカ映画、政府に召集されたのは全員終身刑の愛すべきクソヤバい14人の悪党たち、原刑を引き換えに命がけの危険なミッションに挑むというお話です。
はい、ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、もうテンションに効果音がつきます。バンバンバンバン、爆裂、最高、ドゥイーン、ジャーキン、優勝、ブーン、チャンピオンみたいな感じです
もう
大変だ
大変だ、まあ、大変だったからな
です。はい、おまけさん。
なんて言えばいいかな。そうですね、
効果音つけますか。
いや、効果音はつけないですけど、効果音つけますかって、だってこたつさんがつけてくれるのって。
ドカーンドカーンと
か。なんか、もう、ジェームス・ガン、なんか、いろんなものが逆にこう、取り払われて、なんだ、覚醒したなみたいな、スーパーサイヤ人みたいになったなみたいな感じがしました。はい。
はい。カズさん。
はい。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーってなんかすごいちゃんと作ろうってすごいちゃんとしてたんだな、ジェームズ・ガンってって思いました。
さあ、タンタン。
ナムナム。
はい。
あ、今のでよ。
ナムナム。
はい、ざっくりスナイダーさん。
2つのあるポイントでもうこの映画の株が爆上がりして、もう僕も非常にもう爆裂、もうジョインジョインナムナムですね。
いろんなもん混ぜたな。んな人
すごい下手くそなサンプリングみたいなやつが。はいはいはい。さあ、鳥さん。
はい、結構残虐な描写で若干うってなったんですけど、うん、結構私はポルカドットマンの攻撃が好きで、あれ良かったなって思います。
おお、はい、ということでした。さあ、今回感想メールをですね、リスナーの方から、皆さんからいただきましたので、そちらはですね、ネタバレ込みとして僕らの感想のね、まあ、中盤あたりでご紹介させていただいて、がっつりね、もうアードコーダーわーちゃわーちゃじゃじゃばーやってやっていきたいんで、よろしくお願いします。
ちょっと待って、今日はもうずっとそういう効果音で話してくるから
。もうそういう感じじゃないですか。
はい、急激に IQ が下がってる。
下がりますよね。はい、ということで、じゃあまずはね、ネタバレないところからお話ししていきますけれども、監督はですね、ジェームズ・ガン、ドーン、ボーン、うん、あ、待ってよ、分かんなくなるね。どこが名前か分かんない。ジェームズ・ガンです、
うん。
はい。もうジェームズ・ガンはもう、皆さんご存知かと思いますけど、まあ、もう代表作にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが入っておりまして、はい、もうトロメオとジュリエットからトロマ映画の時代から入り、まあ、もうスーパーとか、もう何ですか、もういろいろですよ。はい、いろいろやってます。スリザーとかね、やってます。ジェームズ・ガンさん。そしてキャストはですね、マーゴット・ロビー、イドリス・エルバ、ジョン・シナ、ジョエル・キナマン、ピーター・キャパルディ、シルベスター・サロン、
ナムナム、
うん、
ナムナムビオラ・デイビス、タイカ・ワイティディ、もうね、マイケル・ルーカ、もうジェイ・コートニー、もうショーン・ガン、もう大変大変ですっていうような感じなんですよ。で、皆さんね、あのスーサイド・スクワットって前やったぞと、デビッド・エアのやつあったぞっていうのありましたけども、まあ、そこからね、キャスト同じような方たち出ているところもありますけれども、別に関係のない続編とかでもなく、同じ原作で改めて映画作ったという感じのね、作品となっておりますので、もうこれ単体でお楽しみいただきます。
うん、
はい、という感じになっております。ということでまずはネタバレにならないような会話というのが可能なのか、当たり障りのない感じでお話しできる人いたらやってみなさいよ。
グッズが少ない。
そうだぞ。
あ、そうなんですか。
お
あ、そうなんだ。
あれがない。あれが欲しい。
あれって何？
あれが欲しいな。
あれのぬいぐるみが欲しいのに。
あ、なるほど。
なぜか売ってないよ。
ナムナム、ね、
あれとしか言ってます。
そうです、あれですね、まあ、ナムナム言ってますけど、これあの仏教の映画ではないですね、
うん、
はい、ナム、うん、そちらはあの来週やります。ナムは来週やります、
うんうん、
今回ナムナムですね、うんうん、それが一体何なのか、ちょっとここもねネタバレあるかもしれないんで、ちょっと一回伏せとくとしてさあ皆さん、それで
も何もないじゃん。じゃ
あ何が言えるんだよ。
何が言えるんだ。
何言ったらいいんだ、
すごいねこれ、うん、そう考えるとなかなか大変ですね、うん、
あ、まあでもだからあのジェームズ・ガンの経緯みたいなところは触れられるんですかね。まあもちろんあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーやってらっしゃったじゃないですか、はい、
うん、
でまあちょっとね、いろいろあって、
うん、
DC に来たっていうことですけど、
うん、
なんかさっき畑さんがおっしゃってたこととも通じるかもしれないんですけど、
うん、
何か本当つきものが取り払われたような爽快さは確実にやりましたよね。なんかガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも、うん、もちろんテイストみたいなものはやっぱりジェームズ・ガン節なんですけど、
うん、
スーサイドスクワットでよりその彼が持てるパワーが発揮されて、ピースが全部ハマったんじゃないかなっていう風にはすごい感じましたね、今回ので。
そうですね、完全にホラー映画の撮り方やみたいなシーンとかもあって、うん、なんか好きに好きにやってるなっていうのが面白かったです、うんうん、
そうだからあれですよね、もうもはやもはやって言い方なんだけど、今やでいいのか、今や、まあ、ジェームズ・ガンは、まあ、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー一発でですね、なんだ MCU の監督の中でもこう人気の人みたいな雰囲気で楽しい映画撮るっていう感じだけど、
うん、
まあ、元から言うとあれなんですもんねっていうことですよね。だからそのもともとあのトロマっていうあの、
うん、
映画制作会社のとこか出身で、まあ、そこ自体がね、うん、B 級ジャンル映画ホラーとか、うん、そういうやつで結構描写とかもひどいとかの映画をたくさんいっぱい作っている、まあ、老舗のところですよね。そこ出身だからっていうところで行くと、ほんでまた改めてこうやってなんか今回スーサイドスクワット見てみると、もともとの原点回帰っても言えるし、やっぱりガーディアンズっていうかこうアベンジャーズ、マーベルっていうかディズニーっていうかで何かやっぱり整えられすぎてたのかもしれないという感じもしますよねっていう、
本当そうだね、
今思うとっていう、
うん、
そこがやっぱりなんかね、あのいろいろな良くない流れで一回降板されたわけだけど、
うん、
まあ、その流れがあったおかげで今回このスサイドスクワットを取るようになったってことで、こういろんなものを取り払って全開になったなって感じは、しかもバジェットもでかいもの取れるようになってっていうところでパワーアップしたなって感じもして、
そう
やばいですよね、うん、そういうなんかものが外れるだけでこんなにも伸び伸びとすごいことするのかってい
う、うん、
感じはしましたね、全体的に、ね、
今回やっぱよりすごく感じたのは、まあ、ジェームズ・ガンがものすごく天才であるということと、
うん、
いろんな人からめちゃくちゃ愛されてるってことですね、
うんうんうん、
だからやっぱりディズニーからね、まあ本当にこう昔ほじくり返されてね、うん、まあ、ボーイみたいな感じにされたわけですよ、そういう扱いを受けた、
うん、
でじゃあ DC がこうね、すいません、じゃあこっちでやってくださいよ、もう何やってもいいですから、もうお願いします、うん、って感じでやったら、うん、みんなもついてくるんですよね、あれお前が撮るんだったらやりたい、うん、みたいな感じで、
うん
うん、
ガンガン集まってきちゃうみたいな、
そうだよ、
だから、うん、彼の映画に出ることがもう楽しくてしょうがない、
しょうがないっていう、ね、
そう、
うん、だからやっぱりあの当時も、ちょっと待ってジェームズ・ガンに撮らせないなら俺出ませんけどとかいうようなね、そういう人たちもいたぐらいだからね、続編に対してね、
うん、
だから本当にお話の構築のレベルのもちろん基準もすごい高いけど、うん、現場をもう統率する能力も高いっていう、
うん、
すごく映画からにじみ出てるんですよ、
うん、
全演者が楽しそうなんですよ、
うん、
でこの映画作ってる人たちもクソ楽しそうなんですよ、もう、
そう楽しそうだね、
そこが超いいと思って、あ、この人宝だなって思いましたね、もうジェームズ・ガンが、うん、俺だからマーベル好きとか言ってたけど、いやジェームズ・ガン好きって可能性も全然あるぞっていうね、
お
あこれ DC だからもう俺別に全然興味ないみたいなノリで来たのに、
うんうんうん、
おいおいちょっと待って、俺これすげえ好きだぞ、なんだよこの野郎、マーベルが好きだったんじゃないのか俺は、でもジェームズ・ガンがだってマーベルも DC も好きなんだから、それはじゃあ俺も好きだわみたいなね、
こじらせ方を
してる、こじらせしちゃってる感じで、もう、うんうん、ジェームズ・ガンがすごいんだなっていうことをね、 再発見ですね。
うん、
ガーディアンズで もちろんフックアップした時点ですごいけど、
うん
うんうんうん、お前どこの能力見てどんな才能に気づいてたんだよみたいな感じあるけど、
うん、
これほどとは思わなかったっていう、うん、とんでもない作品だなって。やばい。
でしかもなんかこのさ、なんか何の因果かっていうか、こうあのなんか解雇事件があったからここまで来れて、あれ まあ、なかったら単純にまたずっとガーディアンズみたいなことを続けてたとしたら、こっちの方向に爆発しなかった可能性もあるかと思うと、なんか複雑というか、なんだかね、
うん
うん、だから本当に結局はガーディアンズ戻りましたから、
戻ったからね、うん
うん、ただ本当に仕事が増えただけ、
うん
うん、遊び場をジェームズ・ガンの遊び場を増やしただけ、
増やしたっていうの、結果的には結果的にはね、えこの歴史的な結果的に言えばもういいことしかなかったみたいになってるという、
めちゃくちゃ人
たちも見れるし
もうひっくるめてよかったねになってるよね、もう多分
なんかね、うん、まあ、そういうところに持ってけるのもなんかジェームスが何かすごいあるんだろうね、うん、
持ってる的な感じで、
うん、凄まじいです。内容に全然入れないのでね、これは
内容入ると一発でネタバレみたいな感じが強い作品だから、
うん、
ちょっとネタバレになるかもしれないんですけど、
うん、
そのちょっとだけ出るよみたいな俳優さんも、
うん、
なんか仲いいだけの人とか、いやすごいもう主役級の人みたいなのがバッて集まってちょっと出てすぐ去っていくみたいなのもあり、
うん、
ちょっと私あの仮面をかぶってて一切顔が出なかった俳優さんのネイサン・フィリオンさんっていう、
はい、
人がすごい好きなんですけど、もともとドラマで主役をいっぱいやってる方で、
あ、そうなの、
はい、あ、出るんだと思ったらずっと仮面かぶってて、
うん、
すぐいなくなっちゃったので、あ、こんな感じだったんだと思ってちょっとびっくりしました。
それでも出たいんです
そう、姉さんさんはもう完全にあのジェームスガン組なんですよね。だから
そうですね、もう
見てみたらもうスレッダーとかから来てるか、もうトロマの時からと、
うん、
もうあれなんで、
あ、そうなんだ、
うん、でガーディアンズも出てるし、
うーん
みたいなね、
うん、
まあ、そうか、もうダチ感強いんだろうなみたいな、
最高じゃないですか、
うん、
ちらっとどこで見聞きしたのか忘れちゃったんですけど、そのまあ何かこう何人かちょこっとしか出てこなかった人たちがいたと思うんですけど、何かそういう人たちは、うん、まあ実際ドラマの撮影とか他の仕事がっていうのの都合で、まあ結果的に別に本人もまあやっぱそれでも出たいみたいな感じでこうお互い了承してる的な感じみたいですね。
なんかいやいや出てる人はまずもちろん、
まあ、絶対ない
ね。そうそうそう、
ちょっとでも遊びに行きたいんだけど、俺一日だけでも遊びに行きたいんだけど
そういう感覚なのかなっていう印象がありますね。
だからあと顔出してないっていう意味で言うとね、ショーン・ガンがね、
うん、
イタチの姿のね、ビーゼルっていうやつやってて、
はい、
みたいな感じで、
うん、
あ、弟ですね、ちなみにショーン・ガンはね、うん、
はいはい、
監督のね、脚本も一緒にやってるとか書いてあったかな。
あ、そうだね。でもショーン・ガン自体も出てたけどね、
一瞬だけ出てました
。あ、そうか、一瞬ね、別の役でね、
うん、そうそうそう、うん、まあ、とにかく面白い、
うん
うん、なのでもし見てない人がいたら R15 指定ということですので、それ以上の方はですね、もうぜひ何情報も入れずに見に行っちゃっていいんじゃないですか、思いますよ、
うん、
思いますよね、うん、皆さんね
なんか、
まあ、だからちょっと残酷描写、グロ描写がありますよということだけは入れといたぐらいで、
うん、
あとはもう行けばいいんじゃないですかっていう、
うん、もう無理だね、
無理、
うん、限界ここまででした。
もうすぐ滑らせちゃう、
うんうん、完全に当たり障りのないお話できるのはここまででした、うん、ということで。
まだちょっとあるのか。
ありますか。
なんかこの企画自体ほら最終的にジェームズ・ガンになったけれども、
うん、
まあいろいろねあったみたいですね、監督は流れが。
あ、候補ね。
候補、前作、あ、続編にするということで、前作のスーサイドスクエアの流れで、まあもともとはそのまま前作の監督デビッド・エイヤーがやるっていう感じだ
からね。
うん、でもまあちょっとやっぱりやめて、
うん、
でその後に候補になったのが、まあ、メル・ギブソンとか、
方向性的にはね、
そう、ルーベン・フライシャー、あとギャビン・オコナー、あ、 ギャビン・オコナーは一回決定したのか、あのあれですね、ウォーリアーとかザ、あのコンサルタントで同じに、だからやっぱりその辺まではもう全然やっぱりデビッド・エアの流れで何か作ろうとしたなっていう感じありますね。
この形には絶対ならないね。
ならないね。前のやつの延長だったなって感じで、まあでも結局あのやっぱりギャビン・オコナーもいなくなった時に例のことがあってジェームズ・ガンに行ってみようっつってこうなったらしいですね。
いい、よかった、よかった、
いいタイミングだ、
ラッキーラッキー。
縁っていうものはいろいろありますからね。
ねえ、うん、不思議な、なんかねもんだなと思いますね、うんうん。
でもジェームズ・ガン以外のだったら別にだろうなって思っちゃうもん、
うん
うん、という感じなんですけど、もう行っちゃいますよもう。ということで皆さんからいただいたメールをご紹介させていただいて、ここからもうネタバレになりますよね。
はい、
見ていないという人はもう今すぐに言ってください。まだ言ってないよって人はもうね言ってください。じゃあ同じことさあ、ということでじゃあメールお願いします。
はい、皆様からたくさんメールいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん、前作や近作にあたるハーレークイーンの華麗なる覚醒バーズオブプレイがあまり面白くなかっただけに、今回はややハードルを下げて鑑賞しましたが、見事な傑作でした、
うん。
序盤から人が景気よく死にまくり、え、あの人とかこの人とか、ろくに見せ場がないのに死なせていいのと不安になるくらいのジェノサイドぶりは清々しさを感じましたし、動物が活躍する映画は基本的に傑作だと思ってるので、今作のネズミやサメちゃんの活躍ぶりを見れば本作も例外ではありません。個人的には、バーズオブプレイはいまいちな印象だっただけに、今作のハーレークイーンの弾けっぷりは見事でした、
うん。
終盤のこの世界で一番底辺のネズミが敵を打倒する展開は胸熱でしたし、監督のジェームズ・ガンがかつてディズニー（マーベル）を追いやられた経緯を考えると、ネズミイコールディズニーに思えてしまいました。結局ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー3で復帰しますけどね。不満点を挙げると、序盤のジェノサイドシーンは、あれ？その展開ってデッドプール2で見たぞと既視感を覚えた点。あちらの方がビル・スカルスガルドやテリー・クルーズ、ブラッド・ピットも出てて豪華だったよ。あと副題の極悪党集結が微妙にダサくて邪魔、ザ・スーサイド・スクワットだけでいいだろうが、もしくは流行りに乗って新スーサイド・スクワットにしてくれって感じです。はい、ラジオネーム2月のスルメさん、決死の思いでドイラジワ、
ドイラジワ
ザ・スーサイド・スクワットを見ましたが、特に語るべきところがなく、とにかく退屈だったというのが正直な感想です。
お
MCU はあんなにも面白いのに、なぜ DCU はピンとこないんだろう。
おね、分析したりですね、
はい。ラジオネーム前田直樹さん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、
今回は事前の情報を遮断した方が何倍も楽しめる作品だと思いました。冒頭からジェームズ・ガン監督らしい悪趣味全開でひどく、かっこ褒めてます、文字通りスーサイドスクワット、イコール自殺部隊を見せつけた悪ノリ感は予想の斜め上を行き、最後まで誰が生き残るかハラハラドキドキでした。パンフには後半に出てきたスターロが日本の特撮映画宇宙人東京に現るの宇宙人そのままと分かったり、用語説明があったりと読み応えがあります。
うんうん、パンフ情報といえば前田さんですから、前田直樹さんです
から ね、 そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームヒルアンドンさん、ドイラジの皆様、いや映画凡人スクワットの皆様、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
ザ・スーサイドスクワット最高でした。最初の外しからクライマックスの怪獣との戦いまで、ずっと心の中でひでえひでえ最高という叫びを上げていましたうん、爆発、ガンアクション、肉弾戦、血しぶき、どれをとっても今年見た映画の中で一番テンションが上がりました。今回は字幕版を鑑賞しましたが、吹き替え版もキャラクターの掘り下げが好評とのこと、
うん、
特にラッドキャッチャー2役の結城葵さんが、高評価でしたので、近いうちにそちらも見たいと思っています。
まあ、絶対いいに決まってるよね。
うん、パンフも900円と平均的な価格ながら、写真、インタビュー、解説が充実しており、特にメンバーのコミックスでの初出情報は勉強になりました。楽曲についての機構もあり、 読み応えがありました。特にジェームズ・ガン監督が最近のヒーロー映画についてコメントしているインタビューは必見です。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、前作のスーサイドスクワットはなかったことと言わんばかりの冒頭から、今作には裏側に何かあるのではないかと思わせる巧みな脚本を書くジェームズ・ガンはやはりすごいです。そんなことを思いつきましたので、以下私が勝手にそうなのではと思ったことを書き記します。ネズミ嫌いを克服するという展開、もしかしてネズミで有名な会社のことなんだろうか。子供を殺すやつは許せないという設定はハーレークイーンにあったのかしら。監督自身が児童虐待と叩かれたことを描いているのか、破壊命令された施設がグアンタナモ湾収容キャンプに見えて仕方がありませんでした。そして最後の怪獣が星そのものというのが、映画の始まりからアメリカ国旗の星条旗を映し出したいことを回収するのでお見事でした。もちろんアクション映画として一級品だから、こんな思い込みも許されると思っております。つまりアメリカ政府が隠したいことを、子供殺しを許さないという誇りある悪人たちと底辺の象徴であるネズミが倒すという痛快さがこの映画の魅力だと思っています。ちなみにアクションの流れを字幕で妨げたくなかったので吹き替えで見ました。山寺宏一さん、大塚明夫さんはじめプロの演技が最高でした。最後に、怪獣がゴジラ VS コングより日本の特撮着ぐるみ感があり、大英映画宇宙人東京に現るパイラ人そのものだったのが、ガン監督やっぱり分かってるなと思いました。ラジオネームゴグトラさん、結論から言うと面白かったです。例によって箇条書きで、筋肉バカかぶりすぎ映画。サメも入れると4人、日本語吹き替えで見たので声優さんもみんな低音ボイスなので、あれ今誰喋ってんのってなる。ピースメーカーはパンツ一丁で寝るのね。ポルカドットマンのゴーグル欲しい。イタチは何だったの。人で宇宙怪獣のスターロはアニメバットマンブレイブ&ボールドでもほとんどのヒーローを取り込んで大暴れしてた結構老舗の悪役。こいつが出ることは知らない状態で見たかった、かっこ汗。私は見たい映画は極力情報を入れないようにしてるんですが、グッズ展開やネットでなどで分かっちゃいましたね。キャラクター商品ゆえの悲しい弊害。
なるほど。
ジェームズ・ガン監督はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもそうですが、群像劇が本当うまいですね。でもこっちの方が性に合ってんじゃないかな。さらに続編作るならウィル・スミス復活させて、今度は黒人キャラかぶりすぎ映画にしてくださいということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 はい、ということでね、まあ比較的絶賛っていう感じじゃないでしょうかね、これはね。
うん、
はい、ということですので、どうですか、もう僕ら語るんですか、何か。共感、共感みたいなね。共感みたいなね、そんな感じになるんじゃないですか、もう今日は。
でもやっぱり2月のスルメさんがおっしゃってた通り、やっぱとにかく退屈だったっていうのは、なんかちょっと詳細を聞きたくなっちゃうような感じですね。なんか MCU はあんなにも面白いのになぜ DC はピンとこないのだろうっていうのが、僕個人の中だと、今までの DC っていうものの、なんだろうな、流れを組んでるものももちろんあるんだけど、その DC のその枠の中に入っているこのザ・スーサイドスクワットではなくて、やっぱりジェームズ・ガン印のスーサイドスクワットっていう感じがするので、あんま俺どっちともつかないかもしれないなっていう風にちょっと全体的に見てたから、結構どういう分類になるんだろうなっていうのはすごい人によってバラバラになる気がして、そこはすごい聞きたいですね。なんか
そうね、
うん、
だから単純にそのジェームズ・ガンが伸び伸びとできた部分の大きなところって、多分キャラクターを簡単に殺せるっていうことだと思うんですよ、結構大きいところ、だからつまりキャラクター紹介中じゃんまだみたいな、感情移入もさせてない、まあ、キャラ立てをさせてる最中だろうみたいなところでガンガン退場させていくみたいなやり方そのものが受け入れられないっていう人は結構いるかなと思うんですよ、冒頭とか、こいつらの話じゃない、もうスイッチなのみたいな、本番こっからなのっていうところでもすでにとかさ、あとキャラクターそのものを語る時間みたいな撮ってないんですよ、基本的に、作中でうまいこと映像的に演出したりするっていう感じで語るっていくから、 もうちょっとこのメンバー間のいろいろを知りたいとかね、そういうので言うと、うん、実は全然ないのかなっていう、テンポで見れちゃうっていうところが、
うん、
いやテンポで見せないでよっていう、うん、その手前で引っかかってるんですけどって人からすると、もしかしたらね、
うん、
無理ねえんだけどってなる可能性はあるかなっていう気がします、
うんうんうん、
確かに最初はびっくりしましたからね私も、
うん、あとなんかキャラクターの面でいくと、多分例えばあの MCU とかはね、それぞれのヒーローがいろいろ考えてどうなんか抱え込んだりとか対話したりとかしながら動いていくっていうところは強いけど、うん、本当に今回のメンバーとかね、もうみんな最初からもう出来上がってて、一人一人が、まあ、だからこそボンボンボンボンいけるっていうのがあるんですけど、
うん、
だそういうところでなんか、まあ、ある種、まあ、ちょっとあの大雑把なことなのでかっこつけてるけど、やっぱドラマ性みたいなところでは見にくいのかもしれないですよね、スーサイドスクワッドはっていうことですよね、まあ、もちろんある部分ではあるんですけどね、そういうね、あのこの話にだの中にもねっていう後半にも出てきますけど、うん、
いや結構 MCU の方はなんか最近ドラマ見てないとこの映画でのこの描写ちょっとピンとこないとかそういうの増えてるから、なんか逆を言ってる感じがしますね。だからまあ反対の反応する人がいるのもうなずけるなって思いました。
あ、
うん、
もう MCU はどんどんどんどん広げられるから、もうドラマはいくらでも語れるような体制に入ってるけども、
うんうん、だからそういうのを楽しみたいっていう人だと、確かにスーサイドスクワットの冒頭みたいな感じは結構ええってなりやすいんだろうなってこの今の話を聞いて思いました、う
ん、まあ、でも2月のスルメさんも決死の思いでメールを送っていただいたので、うん、ありがたいですね。
決死の思いだから、うん、久しぶりにくださった、
はい、
ヒルアンドンさんと IT アンダーバー K さんとゴグトラさんがこうメールであの吹き替えのことについて触れてくれてるんですけど、うんうんうん、皆さんは今回はどちらで見たのかなっていうのをそういえば話してなかったなって、うん、私は字幕で見ました、
うん、
字幕の普通ので見ました、
うん、僕も字幕で見ました。
私も字幕です、
うんうん、
むしろ吹き替えがいないのかな、
ああ メンバーにね、ドイラジメンバーだから吹き替えで見た人は逆にいるんですかっていう感じですね、うん、いないですねこれね、
いない
からかね、
うん、じゃあ
まあ、なんか難しいよね。通常の洋画はあんまりね、まあ逆に言ったらあれでもね、これ今回あの吹き替え版をちゃんとやるっていうのがあったなってことですよね、企画としてね、うんうん、そう通常の洋画に必ず吹き替えがあるわけじゃ逆にはないのでね、
うん、
だからやっぱ洋画見る目線だと吹き替えでいくっていう目線がないから、まあ大抵の人は字幕に行きそうだけど、まあ元々の企画としてちゃんとそうやってのがあるから、うん、そういう目線であの吹き替え見る人もいるんだなっていう感じはありますね、うん
うん、なんか芸能人とかは起用されてないんですかね、なんかそういうのがあるとすごい吹き替えの上映数が多くなるなっていうイメージなんですけど、うん、
これマーゴットロビーとかは吹き替えの人一緒なんですかね。
あ、今までと。
でもあの IT アンダーバー K さんもおっしゃってますけど、あの山寺宏一さんとか大塚明夫さんとかもうベテラン中のベテランというか、う
んうん、私でも知ってる、うん、
うん
うん、
やっぱそういうところが全員集結して出てるのを思うと、なんかやっぱりちゃんとそれに合わせてきてる感じはしますよね、このキャスト陣のこの元々のキャスト陣の豪華なところにしっかりと合わせてきてるような気はしますよね。だから吹き替えで見てもなんかすごく
良さそうですね、
楽しめそうですよね。
あ、ちなみにハーレクインは毎回同じ人がやってるみたい。
ああ、
ね、
なんだ、
なん
だ、本当に有名な声優さんですね、吹き替え
東条花子さんって方が、
うんうんうん、ちなみにポルカドットマンは宮野守ですね、はい、宮野守さんです、
ね、そうなんだ、逆によくわかんねえなと思って
そうですね、
そこなんだみたいなね、
イケボみたいな
ママだ
七上は源田さん、この人のこの4文字すごいよく見るない
やもうだってもうこの人はそうだね
すいません、
大御所中の大御所、
80年代ぐらいから吹き替えの
そう
なりますね、
すごい、
アクション仮面とかやってます、
アクション仮面、
あ、
だからもうあれだよね、だから多分スタローンいっぱいやってるでしょ、
ああそうか、そういう
こと、あとあのだってもうあのスタローンのみならずあのシュワルツェネガーとかもいっぱいやってるもんね、もうこのきっとね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
っていう、そうだそうだ、
やるものやってるから、うん、
どうなってるの、まんまって言ってるのかな、おててとか
なんて言ってるのね、確かに。
気になるな。
低い声で言ってるんですかね。
低い声で。低い声で言ってるんじゃないですか。
渋い声。
低いだから分かんないもんね、意味
そう。だからおててなんじゃないの。
あ、子供用語になってるってこと？
うん。いや、ちょっと、それ目当てだけでも吹き替えを見たい気がしてき
た。いや、だからなんかちょっと、そうですね。うん、見たいなと思ってるから今度吹き替えで聞くかと思っちゃいますね、うんうん、
ねありですよね。ちなみにこのラットキャッチャー通訳の方についてこう触れて、うん、ヒルアンドンさんが結城葵さんが高評価でしたのでってこうメールに書いてて、うん、結城葵さんってこうお名前を初めて聞いたんですけど、どんな方なんでしょうかって。
天才です。
天才ファイバーバースのグエン役、
ね、グエンでやってるね。
あ、はいはいはい、
男の子もやるし女の子もやるし、もう声のバリエーションもめちゃくちゃ広いし、本人もめちゃくちゃオタクだからもう超信頼できる人っていう。
それはすごい。
僕個人的にあの今一番好きな声優さんの一人ですね。
へえ。
そういう人も多いと思います。ビジュアル的にも超いいんでね、
はい、うんうんうんうん、
へえ。
大変な人気のある方ですね。
そうですね。でも、
うん、
なんかあんまり吹き替えの方はやる印象はないですね。確かに そんなにアニメの量が多いというか。
そうだね、確かに。
どのクールのアニメにも声どこかしら出てるっていう人だから、
うん
うん、確かにあんまり。
そうみたいですね。なんか映画だともう4つぐらいしか載ってない、ね、トゥームレイダーとバンブルビーと
エ
ラのワンダフルホームってよくわかんないけど、まあ、ブライス・ダラス・ハワードの声やってるんで今回みたいなんで。そうですね、やっぱり基本そうですね、洋画吹き替えは少ないみたいですね、うん、
なるほど。
すごいですね。
普通にアニメで忙しすぎる。
忙しすぎる。そうだよね。
あ、そういうこと。
しかもこの人自分で企画してアニメも作ったりとかし始めてる人。
すごい。音楽多彩なんですね。
まあでもその理屈で言ったらさ、山寺宏一とか宮野守がいるから、ちょっとそれはあんまり理由にならないっちゃ
う。そうだね。まあまあまあそれ
は確かに、
うん。まあそれでもね、まあでもそんぐらいに本当匹敵するような人ですよ。
うんうんうんうん。
うん。
花澤香菜さんとか。
すごい人。
うん。
うんうん、もうああいうクラスの人だなと思ってもらってます
ね。サハルさんが言ってたこの終盤のこの世界で一番底辺のネズミが敵を打倒する展開は、私もこういう一番こうちょっと弱そうな存在が団結して倒す展開をめちゃめちゃ大好きなので、
うん、
本当に心から同意しますね、
うん、
でネズミを扱ったってんですけど、やっぱ私も結構ディズニーのことなのかなってちょっと思って、しかも途中でなんかネズミのことをラタトゥイユって呼んでましたよね。
呼んでたね。
これはレミの美味しいレストランかなって思って、はーってなりましたね。もうめちゃめちゃディズニーのことだって思って、
うん、はい。でもなんかそうすると結構難しいんだけどね。
そうそうそう、まあだから、
うん、
そうですね、底辺の象徴じゃなくなっちゃうから、
なっちゃうから、だからその2つの意味があるというか、やっぱりそのイドリス・エルバのブラッドスポットの面でいくと、確かにこの相手アンダーバーケンさんが言ってるかな、うん、ネズミ嫌いを克服する、
うん、
という点では、うん、まあまあディズニーかなみたいなところがあるけれども、うん、まあその最後のあのね、あのその一番あのその底辺のネズミがっていうところだと、まあ、違う意味になってくるし、うん、でやっぱあそこってその何を倒すかさ、あのスターロじゃないですか、
はい、
スターロのことがね、あのこれも相手アンダーバーケンさん書いてるけども、まあ、あの、うん、まあ最後の怪獣が星そのものということで、で、あの映画の始まりからアメリカ国旗の星条旗を映し出したことを回収するお見事っていうことで、あの色合いがね、赤とか青とかをわざわざ使ってる星ということで、うん、いくと、そういうなんかこう大きなこうアメリカっていう、まあ、あの国というか政府みたいなことかもしれないけれども、
うん、
それに対してそういうなんか何も力が持ってないようなあの民衆があのちゃんと団結していけばこうそういうことができるよみたいな、形にも見えるしということでね、
うんうんはい、
そういうのもうまいなとは思うんですよね。本当に単純に底辺がどうこうだけでもないというか、あのネズミ側とあのスターロにそれぞれに意味合いがあった上で、だからこそあの解決にしているっていうところがね、
はいはいはい、
すごいなと。
いやすごいですよ。だ本来デイビッド・エアがやりたかったことですよ。全く形にできなかった
できなかったけど
そうそうそう、もう俺はとか前回のね、あのスーサイド・スクワッドも大好きな人ですから、
うん、
もうその時点から反抗する あのクリエイターの精神みたいなものがもうにじみ出てたんでね、もうそこで評価したいなっていう感じなんですけど、
うんうん、
作りたいものを作れる人ばっかりじゃないからさ、うん、作りたくないものに対するあの表現者のアピールって何があんねんっていう時のあのデイビッド・ウェアが作ったスーサイドスクワットも僕はもう大好きでしょうがないんですけど、うん、もう彼がやりたかったことはそういうことですよね、うん、もうコントロールしてる側がある悪いんだよっていう、それはもう自分自身に置き換えてもデビッド・ウェアも語りたかったところ、そして語ってたところ、でもそれはねもうビオラ・デイビスぐらいにしかね乗ってなかったのね、そういう大きい悪、要はあの悪と邪悪は違うよって、バットとエビルは違うよっていうところをずっとやってたのに全然伝わってくれなかったじゃないですかね、うん、この部分そこを全部ひっくるめて先人のやったデビッド・ウェアのこともきちんとですねやりたかったことを汲み取って全部消化しちゃってるんですよね、
うん、
ジェームズ・ガンが、そこがやべえんだなっていうところなんですよ。すいませんすいませんすいませんね。
はい
ね。はいですよ。お見事でしたと、だから本当に IT アンダーバケさんを言ってるけど、お見事って言葉出ちゃうね。
うん。
お見事。
お見事ってなかなかだよ。ものすごい信頼されてる方にしか言わないよもう。
うん。だからね、デビッド・ウェア版がね、やっぱりなかなかあれだったのは。多分自分のやりたかったことと、あとこう企画にもともとあるこのスサイドスクワットっていう企画に対する期待されてる部分との折り合いがつかなかったんだよね、多分ね、前作
つかないです、う
ん、全然つかなくって、何全然悪党じゃないしみんないいやつだしなんかね、人情話だしいい映画じゃねえかっていうのなんだけど、みんなはねこう悪いやつが集まってとこも期待していったからっていうのが本当折り合いつかなくてね、うまくね、
そうそれがめちゃくちゃ難しいんだよね。
そうそう難しい。そう、だからそもそも難しいんだよ。だって結局はヒーローにしなきゃいけないからって最終的にはねっていうのが
あるから。そうそうそうそう。
それを逆に言ったらウルトラシーでやり遂げたってことだよね。
あ、そうそうそうそう。結局悪の敵を作んなきゃいけなくて、それが巨悪だよねっていう作り方するしかないじゃないですか。
ない。うん。
そう。要は悪にグラデーションがあってっていう、でそこは見せてたわけですよね。もちろんデビッド・ウェアでも、
そう
で悪が活躍するのをわーって見たいっていうのはもうそれはもう理想を押し込めてる視聴者とか、まあそのビオラ・デイビス的な立場の人のもうエゴでしかないわけですよ。それに逆らうっていうのがデビッド・ウェアの作り方だったわけですよ、
うん、
コントロールしてるが、お前らが悪だぜっていう、悪にこうなってほしい、こうしてほしいをしねえよっていうことを見せたわけですよね、
うん、
それは別に見てる側のカタルシスとはつながらない。
そう、
これを引き受けた時点でジェームズ・ガンもこれをカタルシスにつなげるのかなり難しいよ
っていう、難しいはずだったんだけどっていう、
そうそうそうそう、
まあでも逆に言ったらやっぱりもともとの何か出自の面でいくと、やっぱりデビッド・エアよりはやっぱり結果的にはジェームズ・ガンやっぱりこの題材にベストマッチすぎたんだなっても言えるしねっていうね、
ベストマッチすぎました、うん、けどキャスティングの妙みたいなところで、デビッド・エアのもう支柱もないともちろん成立しない、
まあ、そうだね、うん、
マーゴット・ロビーを、ね、
ロビーをそう、
例えばそうそうキャスティングしてハーレー・クイーンを作り上げたのはデビッド・エアですから、
うん、
そことかがないと全然ですよっていうところはもちろんありますよね。身内だけで作ってたら結局また違う映画になってた
でしょ、違うものになってたね、
うん、だからもうみんな的には失敗みたいな感じになってるけど、
なってるけど、うん、
それも良かったねぐらいにね引き上げてるんじゃないのかなぐらいの、
うんうんうん
うん、バットマンビギンズダークナイトみたいな感じの、あ結局バットマンビギンズも引き上げたねみたいな、
うん、
そういうぐらいのパワーありますよねこれね。
サハルさんがメールに書いてくれてるんですけど、ハーレークイーンの弾けっぷりは見事でしたって、これも見事でした、
あお見事
表現されてますけど、ね、大統領のお家でこう何ですか、ハーレークイーンが囚われてるらしいから助けに行くぞって言ったものの自分で脱出する、うん、一連の流れがもうすごい楽しかったですね、
うん、
あの状態で足上げられるってすごい腹筋ですよ、
かまってるところですね、
うん、あれはちょっとかっこよかったですね、うん、
素晴らしい、
うん、
なんかあそこで最後廊下をこう歩きながらこう正面からたくさん来た警備の人たちをバンバン槍とか使って、うん、そういえば槍結局誰に渡すのか分かんなかったけど、
うん、
あそこなんか可愛らしい感じの背景がありましたね、
うん、
鳥がパタパタ、お花と鳥だったのかな、
そうそう、血しぶきをお花にしていくっていう表現
です、うんうん、鳥も飛んでましたよね、
うんうん、飛んでた気がする、
うん、アニメーションの鳥が
ちょっとアクションに夢中になるすぎて、うん、私もなんか結構鳥さんの 登場も多かったな、はい、あ、鳥さんってあれね、
はい、
バードの方、
ね、ますよ
なんかね、最初も小鳥を
見事ですね、
ちょっとボールパシンってやっちゃったり、
うん、だからあれですよね、あのお花畑感の読み替えみたいな、うん、今までのお花畑感っていうものに対しての、うん、まあだから実はあのそういう自分の世界にどっぷりハマっていてっていうことでは一緒になったりするんだろうけど、そういう、そういう世界にどっぷり使ってるってことは、それの方向性が違うけれども本質的にはそういうものかもしれないみたいなところとかをうまく描いてるなと思いますよね、うん、
そうね、だからちょいちょいその表現主義的なね、うん、逆にやり方で見せるのがうますぎるんだよね、彼、うん、彼女の精神世界を外側の描写と合体させちゃうとか、
うん
うんうん、バスの背景に回想シーン映しちゃうとかさ、
そうそう、
うんうん、
だからあそこはだからあの脱出してるし大変なシーンだけど本人的には超楽しいってシーンでもあるみたいな、
そうね、
あの人、まあ、ある意味では人を殺すことが楽しいっていうところがあったりとかして、うん、だから今回やっぱりあのそこがやれてるから、やっぱり前回そこがなか足りなかったってとこなんだよね、
うん、
あのそれぞれの人たちはちょっとやっぱりあの普通じゃない部分があるからこそああいう悪役とかなってたりとかしてる中で、それってどういうことかというと、やっぱり実際にあのいいとか悪いとか関係なく、うん、あの人殺したりとかしてるって話なんだよね。
そうです、そうです、
うん、でそういうものをちゃんと描いてると、それぞれに対してで、うん、そうそうそう、あのね、キングシャークだって結局バクバク食うしとか、
うん、
そうそうそう、だからあこの人たち本当にちょっと怖いね、やばいねってとこもちゃんと人殺してんねとかね、躊躇なく殺してんねみたいなところとか、うん、もう入れてるのがちゃんと あのある意味で前できなかったあのスーサイドスクワットっていうキャラクターに求めてたものも観客にもちゃんとあの提供できてるって形にはなってるかなと思いますよね、
うん、だから多分その線引きとかルール作りがうまかったんだと思います。
そうだよね、うん
うん、要はこの中でルールがあるわけですよ、バットとエビルの差があるんですよ。だからマイケル・ルーカーが最初にパシパシやってたのは動物殺すやつなのねっていうところ、うん、鳥を殺すからね、悪党なんですよ、あれはやっぱり、うん
はいはい、
最後の一瞬会心みたいのを見せるけどもう遅いわけですよね、
うん
うん、でビーゼルとかも子供食うっていうキャラクターのイタチは、
うん、
だから多分ね、うん、バクバク人食う七上とかは多分食べる量少ねえから子供とか食わないんですよ、多分
過食
語られてないし、
うん
うん、であのもちろんラットキャッチャーを最初食おうとしたんだけど、うん、それは止まるからね、
うん、
で友達食わないルールがあるわけですよね、うん、ハーレークイーンも、ね、子供殺すはさすがにないよっていうルール線引きがあるわけですよね、うん、見てる側からしても悪いやつらなんだけど、こいつは悪だけどバットだねっていうのと、こいつダメだね、絶対ダメだね、邪悪だねっていうエビルを見ただけで感覚的に理解できるような作りを、
うんうん、
ルール作りを説明せずに感じ取れるように作ってるってことだと思うんですよね、うん、だからそこが多分カタルシスにつながるっていう、これからくりをもうセンスとして持って
るから、そうだから言葉とか解説で説明しなくてもその線引きを見てる人全員にちゃんと植え付けてはいけないんだけど、
うん、
あのちゃんとあの分からせてるんだよね、それってすごいよねっていう、
すごい、デビッドはやっぱそこの反発しかなかったから、
そうね、
うん、いやいやお前らが思ってる悪ってやつを俺は悪だとは言わないぞみたいなところの、うんうんうん、ふざけんなよっていうところだったのに、ちゃんとそこを遊び場としてね、こんだけだってもう反政府軍やっつけるとか最高なんです、あそこがあれがあるからコントロールできるもんじゃないってとこも作れてるし、うん、そういうところなんですよ、ね、よくできてる、う
ん
ね、
でもなんか最初にテンションのとこで畑さんが言ってたホラーっぽいやつ、私ちょっとホラーの素養が全くないのでどこら辺だろうって思ってたんですけど、どこら辺なんですか？
ああ、なんかあのネズミが何か肉食べて、うんうん、あの筋肉の繊維がビャーって出ちゃったりとかするのを逆光で撮ってるシーンとか、ちょっとテンポを遅らしててわざと面白い感じになってて、
うん、
あそういう遊びみたいなのが結構いっぱいあったなっていうイメージでした。
確かに遊びはいっぱいあった、
うん、であと単純にそのホラーっていうかスプラッター描写ってことですよね。
あなるほどね、そうそうホラーもいろいろ、
ホラーっていう、そうホラーの中のスプラッターだから
私は平気なジャンルのホラーのやつだ、
うん、あそうなんですね、なるほど、
スプラッターは平気です、うん、
だってあのスターロの、 あのスターロキッズたちがあの、はい、顔に飛びつくとことかもエイリアンですもんね。
そうね、
あそこに
そういう意味ではあれ自体がもうホラーというか、
うん
うん、
あの壁に顔に張り付くのはアメコミにあるみたいですね。
アメコミ？
アメコミのそのスタードのやつを一回調べた時に顔に貼り付いてる絵が結構です。なんかそのコミックの方はやっぱその全身のスタードが出てくる前までのなんかヌメヌメ動く怖いものみたいな感じで描かれてるっぽいんですけど、やっぱり全身がバーンって出てあのブランって動く感じはあの宇宙人東京に現るの感じに似てるんだなって思いました。なんか形だけ調べてたら
パイロジン
いろんな方が言ってた、
うん、そうだからこのふざけ感がいいんだよね。もう見るからに極悪そうみたいじゃないんだもん。
だからスタードの感じはあれ似てるなと思って、最初のゴーストバスターズのマシュマロマン、
ああ、
うん、多分マシュマロマンロックだよね、あれね多分
あ、はい、雰囲気ね、
うん、
あ、かわいいのに、
そう、巨大なやばいやつが出てくるぞって出てきたら、ああいうかわいいとかファンシーみたいなだけど巨大だからやばいぞみたいな
うん、確かに感覚的に近いね、
うんうん、
あ、そうそう、それでなんですけど、前田直樹さんとヒルアンドンさんが、うん、パンフのことをおっしゃってたじゃないですか。前田直樹さんは毎回おっしゃってくださってるんですけど、
うん、
この文章を聞くだけでなんか僕もちょっと悩んだんですよ。出てきた時にパンフ買おうかなどうかなみたいな、
うん、
なんか昔は映画見たら必ずパンフ買うっていうのは習慣づけてたんですけど、
うん、
最近なんかもう映画の中で満足したらいいやっていう考えにシフトしてたので、
うんうん、
なんかそれでもやっぱりその最初に言った通りその各キャラクターたちってその深掘りはあんまりしなかったわけじゃないですか。最初のチームとかのですぐ死んじゃったから、なんかそういうところとかもなんかパンフで読みながらこう深掘りできたらめっちゃなんか2倍おいしいみたいな感じになってたのかなと思って、ちょっとパンフ買いに行きたいですね。パンフだけもう買いに行きたいですね、すぐに、
うん、
900円という言葉で
誰か買いました？
私購入しました。七上の写真もっと見たいなと思って
だから七上グッズ欲しかったと。
そうです、もうグッズ展開がないからもうこういうのあとポストカードぐらいしかないから一応両方買って、
うん、
七上の写真集として買ったということですね。
そうそうそう、かわいい、この謎の生物と一緒に写ってますよ、うん、赤と黄色と青の、
気持ち悪いやつ、
あれなんだった
あれもいいよね、なんだかわからないけどさ、
うん、
新しい友達だって思ってたのにさ、
うん、
友達は食べないがルール、彼のね、うん、七上の新しいルールだったからさ、
うん
うんうん、この瞬間友達じゃないものになるっていう、
いやー気持ち悪かったですね、
うん、
ね。
七上がさ、コミックによっていろいろキャラクターが違うっていうのも確かなんかパンフレットにも書かれてた気がするんだけど、
うんうん、
まあまあ頭いいキャラだったりとかもするらしいんだよ、
うんうん
うん
うん、で今回そうじゃないじゃん、
うん、
この感じはもうねスティッチですよ。
スティッチ、
スティッチです、
ある一個
ほぼスティッチ、こいつは。
しかもハワイですよ。
そう、ハワイでついてる邪悪なエイリアン的な感じですからスティッチはね。
うわ
めっちゃひどい、うん、何やっても死なない、
うん、
でもガブガブガブガブ何でも食べちゃう。でお花は家族、家族が大事、スティッチ友達食べないみたいな、うん、ほぼ一緒、同一人物
本当だ
スティッチだったんだ。じゃあスティッチだったんだね。
スティッチだね、うん、
なるほど、うん、だから好きなんだ。
可愛いんでだから結局は、
うん、可愛い、
うん、牙
かわいいな、
そう、
うん、そう、あ、かわいいもうそれしか出てこないです、
ね、そうね、もうナムナムってなっちゃいますからね。
最初の印象を聞いた時にざっくりくんが なんだっけ、心をつかまれたところが2点ほどあったっていうのがちょっと気になるんですけど、うん、
言ってた、
何ですか、何ですか。
あ、そうなんです、まず一つ目がですね、こたつ氏が解説してくださったその各キャラクターのルールの線引き、
うん、
っていうので、うん、ハーレークイーンが政権を支配してた、まあ、王子みたいなのがいるじゃないですか、
うん、
なんか彼ともう半ばもうハネムーンのようなもうすごいイチャイチャを繰り広げるわけじゃないですか、
はい、
でそっから子供、女子供関係なく俺の目的を妨げるやつはみたいなとこ言った瞬間に、
うん、
もうすぐ撃ち殺すっていう、
うん、
なんか、うん、あの時の後ろからのハーレーの銃声 をがなんか僕の中に直接響いてきてバーンっていうのがなんかあんまりこういう言い方したらあの語弊を生むかもしれないですけど、なんか結構あの人間ってやっぱバッドな部分を抱えるじゃないですか。でもなんかそんな中でも、うん、あのこれだけは俺捨てれねえから そこの線引きは絶対超えねえぞっていうなんかその強い意志みたいなものをあのハーレーの一連の下りにすごく感じて、なんかまあ言い方っていうのかな、共鳴して、もちろんその人を殺すことはいけないとかそういうこともちょっと分かった上で、でもやっぱりなんかその上の部分でなんかこれだけはっていうところがやっぱこういうその人を普通に殺しちゃうみたいな人たちもやっぱりあるんだよっていうことを僕はそこで一番印象を強く受けたんですよ、ハーレーの下りで。
なるほど、
うん、
全キャラクターにその説明がちゃんとあったっていうのが、まあ、まさにすごいところなんですけど、
うん、
でも僕がそれをすごく一番強く感じたのはやっぱあのハーレーのところだったんですよ、
うん
うん、でやっぱうまいなというか、もう本当なんか何 なんだろう何 なんですかみたいな
またこれ相手アンダーバー K さんがね言ってられて、はい、コロドを殺すやつは許せないよ、こう監督自身のね叩かれたことだから私は反省して今度からもうそんなやつ殺しますみたいなそういうであとはまあ過去の自分はもう殺してますみたいなね、
うんうんうん、
感じとかも入れてるような感じを見えるっていうのもね、なんかすごいというか。
そうなんですよ、なんか僕もなんかその映画を好きになる理由の一つで、監督とか自分自身をそのどう批判できるかみたいなところが反映されてる映画が好きだったりするんですよ、
うん、
僕の中で、
はい、
だからその例えばまあ大きいところで言うとディズニーとかマーベルとかそういうところを批判するのは簡単じゃないですか、まあ
はいはいはい、
言っちゃえば、
うん、
その国が悪いんだとか、その政治が悪いんだとかっていうのはもちろん反映させるのもそれも好きな上で、でもその自分自身のなんかその前にあった考え方とか、その今も根付いてる考え方はでも俺はこれは間違ってるかもしれないと、その自分の中のなんか批判性みたいなものも一緒に作品の中で消化できる人ってそれは少ないと思うんですよ、すごく。なんかそれを同時にできるっていうこと自体がやっぱジェームズ・ガンっていう一つのすごい巨大なやっぱクリエイターとしてのなんか一番重要な部分を持ってる人なんだなっていうのを改めて感じて、
うん、
なんかそこはやっぱり すごいとしか言いようがないというか、
いやもう全面的に賛同ですね、その意見に、
うんうん、でまああとすみません、もう一つ感動したのはネズミですよ、うん、
はい、
タイカ・ワイティティ監督が、うん、出てるとこですよ、うん、なんか時計塔のところで話してた時に、なんか一番底辺の我々がセリフをちょっと思い出せないんですけど、親父が言い聞かせるあの時計塔のシーンでどんな音楽がちょっとかかってたのか俺は思い出せないんですけど、でも僕が映画館であのシーンを見てた時に俺の中でリンダリンダが流れてたんですよ、ブルーハーツの。
お
ーはー、なんか
ドブネズミみたいに美しくありたいってことですね。
そうですそうですそうです、ドブネズミみたいに美しくありたいってずっとなんかどういうことだろうなみたいなのをすごいなんか自分の中で解釈がすごい難しくて、でもなんか僕の中であの時計塔のシーンをあの子のそのネズミ使いのストーリーを見た上でそれが頭の中に流れたので、なんか俺の中のリンダリンダはまさにあれだったんだなみたいな感じだったんですよ。
あ、
まあ多分はぁって感じだと思うんですけどまあでも
いやはぁってないよこれ全然、う
ん、あ本当ですか、なんか僕はまさにぴったりでした、それが。
いいね、
うん、だから同じようなことを描いてるってことだから、2人のそういう表現者が、
うん、
だから今まで片方側だけ聞いてて自分の理解とマッチングしなかったのに、
うん、そう、
映画というところでその解釈を広げてくれたことによって理解できるものに変わったってことだもんね、多分。
そうですそうですそうです。
それすげえことだからね。
うん。
うん、
で多分、うん、そう今回のこのね映画で多分一番まあテーマ的にあるのはそこだろうしねっていう。だからそういうところでネズミだってその何か息するものとか汚いものとして見ていた人たちに対して。
うん、
お前らが間違ってるぞっていうことを示すような映画ではあったから、そういう一番底辺だって言って切り捨てるようなもんじゃなくてっていう、 ことを、そうそうそう、そうそう
そう、うん、だからなんか力を持ったね、あのカリスマ的な悪みたいなやつはさ、あのその下々の代表ではないわけですよ別に。で、あ、こうやってスーサイドスクワットに入ってね、あの刑期軽くなるからもうやっちゃってくださいっていうね、消し隊に入れられちゃうのはもう底辺の人たちなんですよ結局は。だからここに線引きがないんですよね、刑務所入ってるか否かの差でしかなくてさ、うん、そいつが悪いから入ってるとかじゃないんだよ ね。全然そこの境界線はさ、運、うん、とかしかもうないぐらい、
ないかもっていう。だからそういうところで、いる人だから何かあの運悪くあの刑務所入るようなことになっちゃってるかもしれないみたいな、
そうそうそうそう、
こと、まあだからもともとね、だからデビットイヤーのところからもそんなものはあったんだけどね。
そうなんですよ
ね。そうそうそう。で、そう、それでなんかあのネットで見て、ジェームズが言ってるとか言ってたんだけど、なんかそういうこともあるみたいな。だからあのウィーゼル、なんかウィーゼルがね、実は意外とあいつ殺し屋じゃないかもみたいな部分があるらしくて、
うん、
だからああいうなんかあの獰猛な感じのやつが見えるやつが、例えば誰か子供が死んでるところの横に近寄っただけで、それをパッと見た時に、ああのなんか獰猛なやつが食い殺そうとしてるんだってお いう目線で見られてて入れられてるみたいな、
うん、
みたいなとこだから最後よ、あの最後の最後ね、あのエンドロールの終わりか、あの生き返るっていうので、あのちゃんとまた森に帰っていってよかったねみたいな。
なるほど。
だから結局そうやって、あのひょっとしたらそういう、まあ、冤罪的なことだけど、それってその見た目とか立場とか、あのその差別的な目線で悪人にしちゃってるかもしれないみたいな。
なるほどね、
うん、
確かに全然あり得るな、うん、そう考えるとビーゼル自身もこの映画の悪い、あの 悪の線引きを別に超えてないキャラだったという、
そうそうそうそうそう、
だから生かされてたんだという説明にもなるしね。
そうそうそうそうそうそう、
なるほど。それは
最後あれ何なんだってなるじゃんっていう、
そうだよね、
ただのギャグにしてはっていうねっていう。
確かにこいつも OK なの、この倫理観 OK だったらさってなっちゃうもんね、
うんうん
うん、こいつ子供食ったはずなのにみたいな、うん、そこをもしかしたら否定してるかもしれないって見方がすごく一番しっくりくるね。
うん
うん、
ちょっとざっくりくんの話にかぶせると、私すごい曲が良かったなと思ってたんですよ、
うん、
映画全体的に、はい、まあ、ジェームズ・ファンだからこういろんな元々あるいろんな曲を流してくれるのはすごいいいなと思うんですけど、なんかそれ以外でその、うん、映画オリジナルの曲がすごいいいなと思って、
うん、
そのさっきリンダリンダが流れてたって言ってたところに高津さんの曲とかすごい好きだったので、だからあのほとんど私あのネズミの際あのタイカワイティティが出てきたシーンちょっと泣いちゃったんですけど、
うん、
ほとんど曲に泣かされたなと思ってて、
なるほど、
全体的にすごい曲が良かったから、うん、後でサウンドトラック聴こうと思ったぐらいなんか良かったなという印象でした、
うんうん、曲使いもやっぱもうパーフェクトパーフェクトでしたよね。さ、あれなんか滑りました僕。
いやなんか あれですもんね、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのあの、うん、点て、あ、ダメか、
ダメですね、
すいません、あのあのタイトル出るところあるじゃないですか、
うん、あれね、
なんか、うん、僕はあれをなんか今回もあの、うん、刑務所からバーって集まって出てきて、スローで出てきて歩いてきたあの星条旗のバーのところにタイトルをドーンかなと一瞬思ったんですけど、
ね、
そこ、はい、外してきたのめっちゃいいなみたいな。
そうだよね、
うん、
あんなワイルドバンチ歩きをさ2回させるっていうね、ちゃんと1回目完全にフェイクっていう、
そうそう、
まあ、俺そっちの話だと思って見てるもん全然。
だってね、だってね、だってマイケル・ルーカー最初に出してそれが出てくるわけだからね、
うん、ファーストカットからですからね、
そう、
ポコンポコン、
そうそうそう、でしかもね、だってジェームズ・ガンにとってマイケル・ルーカー大事な人なんで、
大事ですよ。
そう、メインキャラなんだな今回なっつって思ってたって、
そうそうそうジェイ・コートにもいるし、あ、なるほどね、
う
ん、と、
あ、そうそうね、
前作の続きとして見ても全然いいなと、
うん、だっていう、
そうそうそう、要はスーサイドスクワットって使い捨てみたいにも使われる感じあるからさ、そのエクスペンダブルズ的なね、
あ、そうだ、うん、そうそうそう、う
ん、エクスペンダブルズ全然使い捨てじゃねえじゃんって思うけど、
まあね、
全然生きてんじゃねえかみたいなさ、なんかあるけど、
いいんじゃない、
まあ、とにかくポンポンポンポン使い捨てられてってるんだとしたら、こうやってメンバー構成がガンガン変わってる方がリアリティあるなと思って。
そうそうそうそう、そこもうまかったね、うん、本当に、うん、あ、マジで使い捨てなんだと。
そうそうそう。
で、マジで自殺的なあの行為 になるようなことしかさせないんだと。
そうそうそう、
ビエロン・デイビスはっていう
ねえ。
そうそう、だから
そう、
この、そう、このチームの意味合いとかもはっきりちゃんと分かったもんね、今回。
そう、そういう
意
味。そうなんで、ジョエル・キナマンもいるし、あのフラッグ隊長ね、うん、もいるし、ハーレクイもいるんだから、これが主役の舞台でしょ
って、でしょっていう、
やっぱ全然思う、錯覚するから。もうポスターも見てなかったから俺、
うんうんうんうん、
だからほうほうほうと思って、で、えーって何これ、どうなんのみたいな、なんか時間巻き戻してどう過去変える話にすんのみたいな。
そうそうそうそう、
マジで意味わかんないんだけどと思ったら、別からザバーって上陸してきたやつらがいて、そいつらの最初のチーム編成から説明から入って、はい、上陸、ドーン、音楽流れながらのタイトル、うわー、これガーディアンズより好きっていうこれはもう何兆点か出ちゃってるなっていう感じだよね。
ただ腕が外れる人とかも、なんでこの人選ばれたんだろう、かわいそうにって
思いました
本当に。
そうだから、ね、そうなんだよね。だからもうどうせ使い捨てだからって言って周りチーム組ませてるっていう。
そうそう、まあそうではあるんだけどさ、この作品自体だから、今回のスーサイドスカット主役たちになるようなやつらも、コミックスで言ったら別に主役級のやつらじゃないやつらとかさ、本当にちょい役、マニアでも あんま知らねえやつ、ポルカドットマンみたいなやつも鳥さん好きって言ってたけど、
うんうん、
あんま知られてないやつだよね。
全然知らない、
まあ、だから多分ファンとかもあんま知らないんだと思うんです多分。そういうところフックアップしてきて、そっちを大事にするとか面白くない？その
だからそれはだからさ、うん、結局そのなんかあのタイカ YGT のシーンに象徴される、小説が集約されるようなテーマに合うってことなんだよね。今まで見る気もしないとか、
うん、
あの切り捨てられてたようなキャラクターをフックアップするってことだから。
そうね、
うん、だから全部一貫してんだよね、
う
ん、
そう。やっぱドラマ語るんだったらさ、ね、やっぱりあのブラッド・レッド・スカイみたいにさ、過去回想シーン挟んで、うん、これ実はこういう過去があったんですよとかいう見せ方が多いですよ、ぶった切りながら、
うんうん、一人一人のキャラクターとかにね。
そう、これスマートですからね。お母さんの顔を当てはめた人を複数並べれば、ポルカドットマンの過去は語れてるんですよね。
あれもすごかったな。
やばいね、
すごい、すさまじいよね、こういうアイデアがポンポン出せるっていうだけでも、クリエイターの鏡というか信仰対象みたいな感じになりそうですよね。すごすぎるよっていう、もう何回か生まれ変わんないともう真似できないよねっていう、
うん
う
ん、
だからあとポルカドットマンもやっぱキャラクターうまくてというか、
うん、
だって彼はね、あのなんか多分こうバッドサイエンティストのお金に勝手にね改造されてってことなんだけど、うん、何のためにって言ったら、あれはねヴィランじゃなくてヒーローを作られるっていうことで作られたっていうことだからね、うん、そういうところもなんかだから単純になんかそのバッドな意味での悪とかでも ない存在として作られた人が結局ああいうところに異質な存在として生かされてみたいなとこもあって、
うん、
なんかそういうだからバランス感もだからそのただからねそのバットの中もバットじゃないかもしれないし、バットの意味もみんな違うしとか、
そうね、
そういう中で寄せ集めで一回チーム作らされるんだけどみたいな、
うん、
でもその中に見える共通的ななんかそういうね、まあ、結局みんなネズミなんだみたいな、でもネズミっていうのが一番なんだっていう、一番というか、うん、輝きもあるんだっていうこと自体の統一感はあるしっていうか、うまいんだよね。
いや、うまいです。もう爆裂激烈にうまいっすもん。
死ぬ直前にヒーローだって言ってます
ね。そうそうそうそうそう。ちゃんとそういうところも観客に一回で分からせてくれるっていう、このね、ポルカドットマンって本当はどういうことだったのかっていうこともね。
うん、
死んじゃったけど。
まあまあ、悲しい。
同
じ、まあ、そういうところがちょっとジェームズ・ガン的ではあるけど、
そうね、そうね、感動とお笑いと全部内ざまに内ざまにしてもうぶった切っていくっていう、
でもちゃんとヒーローになれたって本人は思ってから死ねたからよかった、
死ねたからっていう、そう、
なれなかったら本当にかわいそうな人だから、
うん、
ただの病気みたいな感じだからさ、
うん
うん、
確かに
刑務所入ったのもおそらく自己的な何かでしょうね。
そうだと思う、
うんうん、まあ、ちゃんとミルトンの人とかも覚えてましたもんね。
ああね、そうだよ、
ミルトンずっと一緒にいたじゃないか。
他の人ひどかったね本当だよ。
そうそうそう、
あのハーレーが名前間違いまくってるみたいな。
うん、なんかイドリスエルバーのことミルトンだと思って
た。そうそうそうそう
本当に関心がないんだなっていうのが分かりますね、うん、
ハーレークイーンからしたら合流したばっかで誰とも仲
良くない、誰ともあれしてないからね
そ, う
そうそうそう、ジョエル・キナマンぐらいしかっていうね、
そうそうそう、いなくなっちゃうし、う
ん、いや、うん、そう、ジョエル・キナマンずっと私、うん、なんかアレクサンダー・スカルスガルドにちょこちょこ見えるなみたいな感じでこうずっと見てたんですけど、うん、やっぱり2人ともスウェーデンの出身って書いてあって、なんかやっぱり系統が似てるんだなって思いました。
うん、北欧系の感じで。
そう、いや死なないと思ったんだけどな。
どうした続投でしたもん
ね。ね、
そうそうね、あ、そうね。
やっ
ぱヒロイン。ね、ヒロイン、前作のヒロイン、
ね。前作はヒロインだからねっていう。
本当ですね。いやそこなんですよね。そこもそこのやっぱジョエル・キナマンが死ぬ部分も、あの暴力の見せ方ってなんかすごくドキッとするじゃないですか。
うんうんうん、ピースメーカーとの戦い、
そうです、ピースメーカーとの戦いは、うんうん、なんか他の暴力シーンと確実に一線を、うんうん、あのもう違う風に描いてるというか、暴力自体を、
うん
うん、
ピースメーカーがこう刺して心臓に、
うんうん、
あのその心臓の中身の刺さ、うん、そのグッと刺される描写まで、うん、あの生々しく見せることによって、暴力の凄まじい暴力性みたいなところをあそこで突きつけられるみたいな、
うん、
その見せ方もなんかすごい、やっぱりこの人はもうジェームズ・ガン の, あのいいところ探しみたいにずっとなっちゃうんですけどなんか本当にうまいなというか、
うまい、やそうね、今話聞けてすごく、やっぱりすごいね、そういうシーンもなんかやっぱ心臓をやってるってこと自体がやっぱ、うん、まあ、まずあの個人の心臓をやってること自体で、だからもう痛み自体があのリアリティを持つし、あの観客にもね、
うん、
でその上で心臓を潰すってことはあのなんだっけ、心を潰すことにもなってるから、
う
ん、なんかすごくうまい描写になってると思うというか、
なるほど、
そうで、 なぜかって言ったらピースメーカー自身がどういう存在かっていうこともあったしねっていうことで、
うんうんうん、
生きてたしな、
うん、ね、ピースメーカー対ブラッド・スポート、うん、この決着がつくっていう方法も、
うん、
たったの一言だけで説明できるような伏線の張り方をしてるっていう、あのやり方をやばすぎて、
うん、
やっぱあの反政府軍をバンバンバンバンやっちゃってる時に、お互いのキャラ被ってるよねっていう始まりからマウント取り合いになってくるんだよね。俺のがすごいぜ自慢、
うん、
人をバンバン殺していく、うん、でそこでお互いの特徴を説明しながら、もうラストシーンですよね。もうシュタッて降りてきた、もうあのブラッド・スポートとね、あのピースメーカー、さあどっち勝つんですか、弾が小さいからね、この一言だけで、うん、そうだねっていう、
うん、
じゃあ勝つの決まってたわこれって、こんな鮮やかなのあるこのためにもう何ページも必要よ普通脚本、うん、それ一言っていう、もう化け物じみてるよね、もう何も無理ですよ、もう本当に何ですか
そうだから、あのバランス感覚がちょっとえげつなすぎるというか、やっぱブラッド・スポートとあのネズミ使いの女の子がまあ、うん、異様に絡むじゃないですか、ネズミ関係で、
はい、
だからこそそのブラッド・スポートがあの建物が崩れてバンと下に降りた時に、あのネズミ使いの女の子があの助けてみたいな感じでこっちを見てたのと、うん、ピースメーカーを見てもうそれだけで、あ、はいはい、こういうことねっていう説明をもうその一つの一枚の絵の中で見せちゃうという関係性だけで、あ、じゃあお前はそういうことね、ピースメーカーみたいなのをな何も言わずに説明できるっていうのも、あの弾の話もそうなんですけど、
うん、
できるっていうところがやっぱなんかもう全てがつながってるというか、なんか一つの幹がちゃんとこう根を張ってる感じがすごいあって、この作品を通して、
うん、
それをこのキャラクターのバランスに見せれるのかって、群像劇うまいっておっしゃってたじゃないですか、コグトラさんがおっしゃってると思って、これ僕個人なんですけど、あの僕群像劇すごい苦手なんですよ。人がいっぱい出てくると、うん、わけわかんなくなっちゃうんですよ。その
俺と同じだって
そうそうそう。だから俺極力キャラクターは少ない方がいいと思ってて、
はい、
そうしないとキャラクター自体のその機能性というか深掘りができないからっていうふうに思ってたんですけど、
全く思ってました僕も。
なんかあの それってこんなに人数いても成立できるんだなってことをもうまざまざと見せつけられてるっていう、
うん、
うん、なんか怖い、もう怖いなゲーム図鑑みたいな。
そうよね、
もはや。
だからもう僕が思ってたキャラクター論とかをもう全部打ち砕かれちゃってるんだよね。で実際にもうあの完成品として見せられちゃってるから、それがもう、もう観測しちゃってるわけですから、これ正しいものだとして僕は受け入れなきゃいけないわけですよ。あ、僕の理論が間違ってたんだみたいなね、
うん、
ことですよ。そういうのの連続でもすごすぎる。マジ化け物だと思いますねこれね。人間のもう脳内にあるこうシナプスが電気信号を伝え合って作れるものなのかがもう感、もう全然わかんない。なんか別の手段必要なんじゃないかなって本当思うの。もうなんかスーパーコンピューターと脳みそを繋いだのかなみたいな。
シンカーみたいになってんじゃないですか。
シンカーみたいになってん、あーそうだ。え、実はちょっと僕あの物事考えるときはねこれ刺すんです、
刺してんですよ。
本当は後ろ向いたらもうものすごいことになってるかもしれないよね。いやーそんぐらいちょっと驚異的なものを見たなっていう感じだから、うん、本当にねエンドゲーム以来こういう感じの楽しさは味わえねえなって思ったのに、
うん、
たった映画一本で
そう、ね、
無休のことできんだって。
そうね、蓄積なし、まあ一応は前作とあるけどそういうのなしで蓄積なしでね一本だもんね今回。
そう、
うんうんうん、
あ、改めてね、あ、ちょっと映画を見るっていう楽しさはまだあるぞっていうのをね、もう一回再スタートしていいんだなっていう感じがしました。
うん、
だって全然俺は分かってないっていう、うん、あれですよ、もうこんなん殿堂入りですよ、もうこんなんね。一人エンドゲームみたいなことですか、こんなの。やっぱもううめえなってなる人ってやっぱ大体群像劇をうまく扱える人なんでしょうね。
うんうん、
そういう作品では。もう全く別の方向あるけど、うん、ある一つの基準としてはあるんだろうなっていう、
うん
うん、だからルッソ兄弟すげえってなってたわけだから、
うんうん、
それでいいんだなっていう、うん、まあピースメーカーの方はねあの HBO MAX であの主演ドラマの方もやっていくということなんでね、
ね、
はい、
うんうん、
まあ、だから生きてたのかと、
だから生きてたもあるし彼にも誠意あるじゃないですか、
うん
うん、彼が
これはどういう方向いくかだよね。
そうですね、
だから、うん、やっぱりなんか今回の件で見るとちょっとホームランダー的なあのザ・ボーイズの、
はいはいはい、
に行くようなキャラクターなのかなという感じがすごくするしねっていう、
うん
うん、
でもあまりね自己のことは考えてないんですよねこのキャラ、
うんうんうんうん、
やっぱり個人の思う平和のことについて考えてるんですよ、
うんうん
うん、だからかなり一筋縄じゃいかないタイプの対立する、
だからそのそうそうそう自分のその思う平和正義に対して、
うん、
あのどこに定めてどう動くかってだいぶキャラクターが変わるってことだからね。
変わるね、
まあまあ、だからこそこうやって刑務所入ってるっていう存在でもあるってことだからね、
うん、って見た目信じられないほどダサいんだけどね、
うん、
そうね、うん、いやなのにパンツ一丁でね、
うん、そうは、まあ、そういうのはなんかちょっと有害な男性性の象徴ではあるっていうようなことではありますけども。
そう、その返しもすごかったよね。あの白は気持ち悪い、そう白は気持ち悪いなっつったら、おい差別発言だぞっていう、あのなんだよこの脚本のこ言葉セリフの面白さみたいな、やばくない、
うん、
こういうとこは真似できないよね、
うん、
まあ皆さんいろんな見方できるかと思いますけども、ね、ぜひね、まだ見てない、これ聞いちゃったっていう人もね、ぜひまあ見に行っちゃってください。これ、うん、もうすでに見た人もね、もうなんかもう一回行っちゃっていいんじゃないかぐらいの。
うん、私は行くぞ。
まあ、単純にね、なんかこう、人も多いし、いろんなレイヤーで情報量も多いから、まだまだ味わい尽くす部分はめちゃくちゃありますよ、これ。
うんうん、
そうですね。
見逃してるのいっぱいありそうです。
うん。僕、全然あとまだ1、2時間は話せるなって思ってるんでね。ちょっと止まんないんで逆に切り上げますって感じです。はい、ということでもうぜひねザ・スーサイドスクワッド極悪党集結、ぜひ見ていってください。さあ次回のルーレットを回していきましょう。話題作は劇場版アーヤと魔女、ジブリ最新作です。そしてこたつ、こたつは岬の迷いがです。
芦田愛菜さんだ。
そうですね、芦田愛菜がね声優もやってるし最高ってことです。はい、おまけさん。
なんかね、もう8月大変ですよね。もう面白さの映画アホほどありすぎてもう迷ったんですけど、シャマランやるんで、シャマランの新作のオールドでいきます。
オールド、畑さん。
はい、ポスターに載ってる主演3人を見ただけで山の噴火ぐらいなんとかなるんじゃないかなと思えるペクトさん大噴火
おお、はい、タンタン。
はい、私もずっと楽しみにしてたのでペクトゥさん大噴火です。
はい、そしてチャムレもなんとペクトゥさん大噴火ということでね、
アマドン
さんもちろんチャムレちゃう ね、
うね、うんうん、ファンということで。はい、ざっくりさんさん。
はい、僕もおまけさんと同じオールドで行かせてください。
オールド。さあ、そして鳥さん。
今年のカンヌ国際映画祭脚本賞を受賞した浜口竜介監督のドライブマイカーで、
ドライブマイカー
ちょっと多すぎるよね、はい、見たいもん、
うん、
全部見よう。
ガールさんが子供は分かってあげないです。
ほらもうだからまた沖田秀一新作もあるし、もうどれ見ればいいか分かんないぐらいだよね。
そうだね、だから今回はルーレットがバグるかもしれません。じゃあガールさん、サイコロお願いします。
3
よく出んな。おまけさんのオールド、
お
シャマランだから、まあ、ペクトゥさんやってもいい気がするけど、
うん、
オールドです。
いやだってそうね、ドライブマイカーやってもいい気がするし、
全部やっていいんだよ、ね、
子供は分かってあげないもいい気がするし、
うん、
全部、ま、納得。オールド行きましょう。皆さん感想メール待ってます。
待ってます。
よろしくお願いします。じゃあエンディングいきましょう。そろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日はもう間もなく開催されます、8月の28日土曜日。ガサガサかぶっちゃいましたかね。
あ、ごめんなさい。
8月の28日土曜日、今回はいつも午後3時から開催しているのですが、今月は、夕方の6時18時からの開催になります。ぜひまだ予定空いている方、チケット申し込み受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、こちらもよければチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは、気になる映画の食べ物、新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではオールドを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されるビーボを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。ポッドキャストは iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがな詰めていきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回締め切り9月の3日です。次週はドイフェイバリットシングスチャムレイです。この時期ですから、はい、あれなんじゃないですかっていう感じですよね、はい、さあ、暗い外芸人商人行情記やってきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
ハタとチャムレイと
ザックリスナイダーと
ストーリーとタンタンでした。
またね
ーまたね
ーまたねー
またねー。
曲には映画タイトル入ってんのかな。
世界が僕らに揺れるまで、
エンディング流れてっかね。
あった
ダブリよ
いいよな、いいよな、関節は
心を満たす
ー